인각 슬라시 전동 はい、인각슬라시전동本日は12日目でございます。このラジオはお肉とそれゆう団員インカクこと、新潟社作家ジョンドーが食べるラジオでございます。はい、12日目です。はい、この間任天堂の Wii U の話をしまして、まあその流れなんですけど、その E3 のイベントの前日に、任天堂の、なんか、日本向けの、まあ、プロみたいなものがあって、それで任天堂の井端社長が、一人でこう、プレゼンのようなものをしている映像があったんですけども、井端社長、任天堂のね、あの人がね、本当に聞き上手というか、話がすごく、うまい人で、任天堂のよ、ネットで社長が聞くっていうコンテンツがあって、いろいろ社内の人とか、それとかサードパーティーの、任天堂のハードでソフトを作ってる方とかを、まあゲストで招いて、この、社長自らこう対談するみたいなものをずっと、任天堂がやってて、まあそれが、大体まあテキストでそれがあって、まあ映像の時もあるんですけど、見てると本当に話を引き出すのがうまいんですよ。岩田さんって。相手が自分の会社の社内の、例えば下の、年下の人でも、サードパーティーの、よそのメーカーの方でも、自分より全然年配の方でも、なんか、こう、相手が、何か言ったときに、その、相手の言ってきた、それをなんか、もっとこう、なんていうのかな、なんか、話をまるで先読みしてるみたいに、こういうことですよね、みたいな風に。それでまたさらに相手をこう、相手からさらにもっといろんなものを引き出したり、もちろん例えば、何かのソフトが出たときに、そのスタッフを呼んで、その話をするみたいなときは、もちろん自社で作ってるゲームだから、自社で、もちろん自分はもう、あらかじめ把握してる部分とかであって、その、社員が言ったことを、今のは、こういうことで、みたいな、解説をするのはまあ、それはまあ、社内だから、わかるんですけど、サードパーティーの方とか、作ってるソフトのことじゃない、別の話に対しても、なんかこう、言ったことに対して、こう、もっとこう、言えるような受け答えをするっていう、そこがすごい達者な人だなぁと。任天堂社内でもやってるらしいんですよ。半年に一遍ぐらい、こう、社員と対マンで話すみたいな。だからそれをまあ、ネットでやってるっていう、普段やってることをそれをネットでやって出してるっていうことなんですけど、こう、やっぱり話のホスト役としてのこう、あれが、腕があるから、どんどん、その話自体が面白くなるんですよ。で、それで見てて、本当に、どんどん止まんなくなっていくなって。で、映像で見ても、本当に受け答えというか、頭の回転とか、そういうのが、シームレスで、バッて繋がるから、本当に、面白いなぁと。ね。そういうなんかね、対談とか、そういうのを見るのが、結構好きで、僕がもともと、なんかそれぞれ、例えばうちに、タイトルじゃないけど、教えてください、富野ですっていう、富野義行監督の本があって、ガンダムエースで連載してた、富野監督と、別の分野の方、全く関係ないね、ロボットアニメとは。例えば農業をやってる方とか、三味線をやってる方とか、 なんかヘリコプター作ってる方とか、そういう、あとなんか、教育とか、全然、よその分野の人を、から、を連れてきて、こう、対談するみたいな、その連載を まとめた本、なんですけど、これも本当に、だからちょっと、その、二人の人間の、話してる、が、こう、話す中で、その人間がこう、見えてくるというか、その人のことがこう、分かってくるっていうのがこう、気持ちいいなと。漫画とか、アニメとかでも結構、尖ったものが好きなのは僕が、そういうことなのかなと。だからその、作品を通して、その人は、その人らしさを見たいというか、うん。だからその、まあ、もちろんストーリーだけで、だからストーリーももちろんですけど、ストーリーだけじゃなくて、キャラクターとか、その、絵柄とか、まあ、いろいろひっくるめて、その人、その作者が出てる、その作者らしさというか、その、個性みたいなものが出てるものの方が僕は好きで、だからその、同人誌とか二次創作もんの時でも、割と俺設定が入ってる方が僕は、どちらかというと好きで、もちろんその、俺設定嫌いな人も、まあいると思うんですよ、結構。ただ僕の場合は本当にそこを、俺設定を見たいというか、その作品を通す、というフィルターを通して、その作者を見たいなぁと思ってて、だから今、パッとこう本棚見たら、東方の同人誌が割と、30冊ぐらい並んでますけど、徒歩2分さんとか、あと、ノーカリンのとことか、あとサークル名なんだっけ、四つ星レストランおかんさんとか、そういう、まあ、個性と言ったらあれだけど、その人が書いてるからこうなってるんだみたいな、その人を見たいというか、うん。そういうものが僕は好きですね、その人が出てるというか。まあ、なんていうのかな。そう、うん。だから結構作者単位で漫画とか好きになることとかも結構ありますね。うん。だからその中で自分にフィットする、この人、もう、ことごとく僕のツボをついてくるなみたいな人に出会えれば、それはもう幸せだし。まあ中にはこの本は良かったけど、これはあんまりロックしなかったなっていう人もいますけど、だから、うん。結構ジャンルが、本棚に並んでる漫画もジャンルがバラバラだし、一個の雑誌から、あんまり、まあ雑誌を最近読んでないんで、漫画雑誌を。だから結構、年代とか、連載誌とかもバラバラの漫画が、結構バリエーション豊かに並んでる感じですね、僕の本棚は。うん。で、まぁ、ちょっとそれとも繋がりますけど、ジョンドーの話で、ね、ジョンドー側で、ワンラバーブースト、ちょっとツイッター上で、ちょろちょろ、言ってますけど、ツイッターで、村長さんのアカウントが、鍵開いてたんで、ちょっとフォローさせてもらったんですけど、まぁ、あの人は、まぁ、最初僕が、トカゲ先生が、村長先生 のフォロワー、フォロワーってそのツイッターのフォロワーって意味じゃなくて、その作者としてフォロワーっていうのを知らなくて、知らなくて読んだときに、最初、ゲートの連載が始まったときに、あれっぽいなとずっと思ってて、で、まあ、チャットか、スカイプかなんかで話したときに、あ、やっぱり、って、やっぱり、あんた、ワンラバーブースト好きなんじゃないのと、なって、それでもいつの間にか漫画家とか始めてて、と思ってるんですけど、まあ、だから割と、エキセントリックな人の作品とかが、結構好きで、だから、まあ、ちょっと言い方があれですけど、だから例えば、実際の現実で、実際の人間社会で、エキセントリックな人とはあんまり付き合いたくないじゃないですか。だからネットっていうフィルター、作品っていうフィルター2個、2枚通して、見たら、ちょうどいい、感じに。まあ、それは何でもそうですけど、そのぐらいの、数枚フィルターを通せば、まあ、変人でも、変人って言ってはあれですけどね。まあ、すごいエンターテイメントに。なんか言い方が、ダメだな、ちょっと。まあ、そうなんですけど、で、やっぱりブーストは、なんていうかね、もし、村長さんを、天才と呼ぶなら、その根拠は絶対、画鋲にあると思うんですよ。画鋲の回ね。僕は画鋲と、火炎放射器と、ヘリコプターからばらまくやつが一番、印象に残ってるんですけど、火炎放射器と、ヘリコプターは、多分、僕、頑張ったら多分、僕でも、出せたかもしれないんですよ。そこに、それは。だからもう、火炎放射なんかあれ、火炎放射は別に、デュエルやって、手で火炎放射で燃やされるっていう、そういう面白さだから、まあ、それだよ、置いといて、だから、例えば、エクストラデッキの、あれは、だから、ゲールドグラでしたっけ？ゲールドグラを、例えば、まあ、それにゲールドグラっていう題材を見つけるじゃないですか。まあ、僕はカードやってないんで、全部遊戯王ウィキ、だよ、みたいなんですけど、まずゲールドグラっていうモンスターをまず発見する。で、それを活かして何かをしようって時に、まあ、当時はエキストラデッキ、枚数無限だったんで、無限のデッキを、無限の墓地リソースに、無限のライフを無限の墓地リソースに変換して、それを無限の攻撃力に変換するっていう、まあ、ネタは、多分ゲールドグラを見て何かを作ろう。何か過激なことをしようって時に、それは多分思いつくんですよ、僕でも。で、まあ、それで、コンボを思いついた時に、でも、それをやろうと思ったら、エキストラデッキの枚数は公開情報なんで、だから、ギャザで言うとバベルって言うんですかね、ああいうの。だから、横に、カードの山が突っ立ってる状態になってしまう。で、それを、まあ、ワンラバーブーストは小説なんで、まあ、漫画ほどあれじゃないですけど、それを描写しないっていうのは、不親切というかダメじゃないですか。そこに山のような、融合デッキが積んであるなら、それはもちろん描写しないといけないんで、でもそこを描写しちゃうと、おしまいじゃないですか。で、じゃあそこをどうやるのかっていう、考えたときに、融合デッキが今手元にない、後から来るから、ちょっと先に始めさせてくれないか、みたいな提案を相手にする。で、相手も、そんな、まあ、融合デッキがないぐらいなら、別にそんな大したことが起こるわけでもなし、それに、っていうか、別に、今、届くまで待たないと、融合デッキがないっていうのは不利だから、まあ別に、ないうちから始める分に関しては別に相手も、別にまあ構わないけどってなるわけだし、それはまあ当然の帰結じゃないですか。あのコンボをインパクトあるものにしようと考えたら。で、それでデュエルやってたら、後から大量のカードが届いて、融合デッキが実はいっぱいあったっていうオチになると。で、ヘリコプターからばらまいたっていうのは、 あれは、ただ映像的な面白さを狙っただけなんで、まあ、その、ビジュアル的なね、映像的に、例えば、トラックがやってきて、それが全部融合できたと。で、とりあえずこれを捨てますっていうよりは、ヘリコプターが飛んできて、そこからカードをブワーンってばらまいた方が、映像的に面白いっていう。で、面白いから、そう、まあだからその、デュエルを、その、過激に、なんでもないことを過激に演出しているだけなんで、そこまでは、それは、あのネタは、僕でもたどり着けたかもしれない。です。ひょっとしたら。でも、画鋲はね、本当につまり、デュエルっていうのを抜きにして考えると、ある一つの分野で、実力も、年季も、その、くぐってきた修羅場の数も、度胸も、意気込みも、とりあえずもう、すべてにおいて、勝ってるジジイがいて、それに対してガキンチョが勝てるのかっていう時に、この子供、その相手のジジイに対してガキなわけで、このガキをどうにかして勝たせなきゃいけないっていう方法を探った時に、例えば、成長、ものすごい勢いで成長したとか、なんか不思議な力に目覚めたとか、勇気とか、友情とか、まあ、いろんな方法があるわけじゃないですか。考え方ね。でも、ワンラバーブースだというか、というか、対戦相手には、多分、それじゃ勝てない。もちろん、作者が決めることなんで、それで勝たせてもいいんですけど、その場合は、僕は、がっかりしただろうなっていうのがあって、で、つまり、デュエルでは絶対勝てないんですよ。デュエルで絶対勝てるはずのない人間に、そういう状況で主人公に勝たせなきゃいけないってなった時に、その勝利の鍵はデュエルの外にないといけないわけですよ。どんな汚いこととか、奇策とか、いろんな駆け引きとか、どんなことをやっても、それは、だからその、デュエル内での駆け引きとか、デュエル内でのブラフとか、デュエル内での、なんか、奇策とかそういうものですら、相手の方が絶対上手なわけで、それは絶対どうしても勝てない。って時に、その勝利の鍵はデュエルの外にないといけない。で、その、アイディアとして、画鋲を踏んでいたと。で、それはもちろん、それで、だから、デュエルので勝つためにずっと血を流してたっていうバカバカしさと、バカバカしさってのはそれは狂気につながるわけですけど、バカバカしさと狂気があって、しかも、その中で、なんていうか、そのバカバカしさと狂気とあって、しかもなるほど、だからそのデュエルの外に、理由があったっていうのと、さらに、最終的に、そのショーの冒頭で、ポスターが剥がれかけてるっていう伏線があった、っていうのを含めて、この、綺麗な円になってて、それが、その全体が、だから、あのエピソード単体で取り出しても、その完成度っていうか、だからキャラクターの今まで追ってきたものとかを排除して、記号的に見ても、その、作劇として、ストーリーとして、こう、ものすごいものに、あれは、なってるんです。だからあの画鋲ってのは、火炎放射器とか、ゲール・ドグラのあれとは、一線を隠してて、あのエピソード、だからだから、村長さんの実力と、何か神がかり的な、時の運が合わさった時に、あれが、だからあれが、だから、つまり天才と呼ぶなら、その根拠はあの画鋲のエピソードに、僕はあると思ってます。あれは本当に、だからヘリコプターからばらまいたとかは、言ったらつまり爆笑もんですよ。でも、あの画鋲の最後のあれに、こうなった時に、こう、 うわーっていう、こう、感動みたいなね。その、裏切られた、いい意味で裏切られたその感じとか、そういうのはもう、たまんないですよ。ああいう、ね、ああいうことをしたいですね。過激に、演出を過激にするだけならどこまでもいけるわけですから、そういう巧みさみたいなものを、ね、そこは鍛えていきたいですね、それは。まあ、どうやって鍛えるのかわかんないですけど、そこはいろいろ経験とか、運とかでやっていきたい、と、決意を新たにしたところで、インカクスラッシュジョンドー、本日ここまで、バイナラ。